皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月11日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は偶然か必然かです。なんか非常に抽象的な話題のように聞こえるんですけども、まあ今のこの激しい金融危機とかですね、あるいはこの激しい円高ですとか、あるいは原子力のこの激しい事故、その裏にあるのはですね、やっぱりね、こう偶然か必然かというこの問題だと思うんですね。よく我々はその滅多に起きないっていうのを言葉を使います。あるいはその想定外って言葉を使うんですね。しかしこの、まあ人間のこの長い歴史の中でですね、滅多に起きないこと、あるいはその想定外のことというのは、まあ普段からあまり気にしないで生きていこうというふうに思うようになってはですね、そんな長い時間は経ってないですね。やっぱりこの人を数えるときですね、約何人という、約という言葉をつけて人の数を数えたりですね、あるいはこの滅多に起きないことは考えないというようなことを、本気で何かやり出して、まだ数百年なんですよね。近代の産物ですね。むしろ今までの人間の長い歴史ですと、例えばその、いつもね、その、高校と輝いてる太陽が今日はですね、昼間いきなり隠れちゃったと。日食ですね。滅多にありえないこと、この滅多にありえないこと、起きないことがですね、起きたっていうことが重要なんですよね。むしろそこに何かその意味を皆さん見出してきたわけでありまして、むしろ昔から人々はですね、この滅多に起きないこと、まあこれをですね、主軸にしてものを考えていたわけですね。だから例えば、まあ武士の世界で言うならば、まあ滅多に起きないことの一つはやっぱり死ぬっていうことですよね。ありえないようなことというふうに考えて、死をありえないことと考えてですね、頭の片隅から全部のけてしまうとですね、もうそれはやっぱりもう死ぬのは嫌だと。だからこう見苦しい人生になれますしね。まあ本物の生き死にでなくても、会社の中で何があってもこう、あるいはね、政党の中でも、一切責任を取らないに開き直って居直るとかですね、まあ、そういう非常にこう見苦しい生き方になるわけですね。太平記の作者からですね、まあ、とんでもねえひでえやつだと、まあ、散々にこき下ろされる生き方になるっていうのは、まあ、その一番大事なことをこう考えていない、ありえないことを考えてない時に起きるわけですね。で、つくづくその今年の出来事をこう見ていてもですね、その、まあ、モーゲージの破綻なんかでもですね、まあ、ありえないようなことが起きたと。こんなにいきなりみんなですね、潰れると思ってなかったと。あるいはその原子力でもですね、こんな津波が来ると思ってなかったと。だから結局そのなんか偶然に起きること、誤差の範囲の偶然に起こることは気にしないでいいんだっていう、なんかそういう生き方って言いますか、考え方そのものがですね、やはり大破綻を招くんだっていうことが非常によくわかりますよね。で、じゃあ逆にですね、その滅多に起きないこと、本当になんかそのありえないことが起きるかもしれないと思って生きるってどういうことかというと、なんかそれはそのふとなんか簡単に考えると、毎日ビクビク暮らして生きるような気もするんですね。なんかこう毎日ビクビクビクビク暮らしてですね、あらゆることが不安になって閉じこもるような生き方になるような気もしますが、そうじゃないんですよね。いつもこの勘を研ぎ澄ませてですね、小さな変化を見逃さず、まあいつも、なんて言うんでしょうかな、積極的に物事に関わっていく。それによって初めてですね、このなんか大きな変化っていうのは分かってくるわけですね。だから、なんて言うのかな、緊張感を持った生き方って言うんでしょうかね。緊張感を持って生きるっていうのが非常に重要なことになってくるんですよ。ネット上に面白いビデオが載ってましてね、小型の飛行機、まあ何人か乗ってる、それが着陸するんですけども、足出し忘れたんですね。で、高度がある程度下がってくるとですね、足出し忘れると、まあ特にフラップって言ってですね、着陸するときに揚力増す装置下げたときに、足出してないと、鳴るんですよね、警報が。 で、そのビデオを撮ってたんでしょうね、機内で。警報がビビ鳴ってんですよね。でもなんかその、何もする様子もないし、それからチェックリストをやってる様子がないんですよね。うん、なんか漫然とですね、飛行して。で、まあ胴体から降りて、別に皆さん怪我もなくですね、スムーズに降りたんで、まあ飛行機壊れましたけども、誰も怪我した様子はなかったんですが、要するに、まあ明らかに漫然とあれは飛行してたって感じですよね。警報がビビになってんのにですね、その原因のチェックをしてる様子もないんですよね。だからああいうのを見てるとですね、まあ今のこの原発問題もそうだし、金融もそうだしね、本当にそのみんなこう漫然とこう生きてんじゃないんでしょうかね。緊張感が完全にこう抜けて、切れてしまったっていうのか。で、何か問題が起きたらですね、まあ想定外だと、要するに言い訳をですね、一生懸命考えると。で、何のために言い訳を考えるかっていうと、明日もそこに居直るためですよね。明日もそこに居座るためになんか言い訳を考えるんだね。やっぱだからその偶然なんていうことをですね、もう考えないで生きると。要するに、ありえないことは考えないと。全部偶然のせいにするなんて生きてると、やっぱそういう生き方になっちゃうんですね。やっぱりこれは完全に改めなきゃいけないんじゃないんでしょうかね。まあ少なくともですね、まあ地域にしろ、それから、組織にしろ、あるいはその、まあ国、まあ中央政府っていうものはこれからどんな形になるのかそれは知りませんけども、まあいわゆるリーダーと言われる人たちが、その、ありえないことについて、こう、漫然と生きてると。いうこと自体はこれが一番大きなリスクだということが今回よく分かりましたね。なんかその確率っていうのもですね、そのものの考え方によって多少違うところありますけども、やっぱこう何かその人間のその能力って言いますかね、物事を非常に単純に見極めてしまう部分があるんですよ。理論的に説明できる部分は説明すると。で、説明できないところは誤差なんだと。じゃあその理論って何なのっていうと、まあ自分の頭の中ですよね。自分たちの知識じゃないですか。だからそういうものが成り立たない範囲について、しかもですね、まあそれが最後残ったものがね、なんかあんまり見かけ上ですね、大きな意味を持たないような、まあそんな誤差であるならば、まあそれは気にしないよという、なんかそういうやり方になってるわけですよ。だから元からの考え方を見ていてもですね、この誤差っていう考え方の中には人間の傲慢さが入ってるわけですよね。あなたの想定の範囲内で誤差って言ってんでしょと。しかもその原発事故や金融のね、大破綻のように、一つ大事故が起きたらもうそれで終わりという、その一発アウトというもののリスク全く考えてないですよね。なんかそれこそ、Windows じゃないけどもね、ハングして当たり前みたいなですね、ハングしたらソフトが悪いんじゃなくて、その、ね、その、ハングしたのにですね、まあちゃんとその対処しないユーザーが悪いと。なんかそんな感じじゃないですかね、あれ。マイクロソフトのソフトってのはですね。やっぱそういうなんか生き方って激しくまずいですよね。どうもこう考えてくるとなんかその我々のね、偶然と必然に関するこの、まあなんていうのかな、そういう安易な考え方、この近代の数百年の安易な考え方にですね、ものすごくやっぱり大きなその問題が潜んでると思うんですよ。さらにその確率はこの放射能の問題で一段とクローズアップされましたよね。いや、その放射能を浴びても、放射線を浴びても大したことないですよと。1万人に5人ぐらいがんが増えるだけですからと。ねえ、それ確率の話してるわけでしょ ?1 万人のうち5人増えるんだからあなたって限るわけでもないし、だからいいじゃないですかという。なんかものすごい無責任な、ものすごい非人道的なものの言い方ですよね。要するにこれっていうのはもう要するに人の数を約という形で数えるんだから約1万人なら5人は誤差のうちだと5人ぐらい減ってもですねどうってことないと、まあ、そういう考え方でしょう。やっぱりそれは我々のですねこう今の時代の命というか生活というものの考え方と完全にこれはずれていますよね。だから結局ですねそういう放射線の問題ってのはいつも確率論が出てくるんですが確率論を使ってその健康の問題をですね言うとですねそれはみんなカンカンに起こるしですね。でやはりその確率論をもとに安全だという言葉はそれ安全だとは皆さん思わないわけですね。だからここでもですね今までのようなこのまあ誤差とそれから確率の話を振りかざすということはあるいは偶然という言葉を振りかざすことはですね許されなくなってますよね。とにかくその偶然というこの言葉のはですねある意味でこの一つの信仰なんですよね。 そんなものが偶然か必然かっていうのはですね、誰も試した人いなくて、たまたま自分たちで正規分布とかですね、まあそういう分布をね、仮定して、その中でその偶然だとか、これなら起きうるだとか、いうことを言ってるわけですから。だからなんていうか、その、偶然を司る神っていうのが世の中にいてね、デタラメが好きな神、まあそんな神を我々は信仰しながら毎日過ごしてると言っていいと思うんですよね。その、いろんな神社をとかね、あるいはお寺さんに行く方多いと思いますね、パワースポットなんて。一番のパワースポットはサイコロですよね。デタラメが好きな神というのがいて、全然ご利益がない神なんですね、これ。とにかくデタラメが好きですから、何を拝もうが、どんな努力をしようが、絶対思いを叶えない神がね、これがのデタラメの神なんでね。これでもう人生決まるという時にも、絶対そういう言葉に耳を貸さない。ねえ、国の存亡なんて言われても、絶対耳を貸さない神がね、デタラメの神で、まあ、サイコロの神なんですね。だからやっぱりその、今我々が一番信仰しているのはサイコロの神、デタラメの神でね。まあこれがあるからなんか安心だと言ってるわけですよ。でもしかし、この今言ってるね、放射能の、放射線のこの病気の問題から、金融の問題から、まあ全部ね、これやっぱりその考え方が違うと。我々のその人間としての実感に合わないと。いい悪いっていうよりも、こんな理論の前提で生きることそのものがリスクだと。非人道的だと皆さん思い始めたと思うんですね。これこそまさにですね、近代からの彫刻と言われる部分の一つなんじゃないんでしょうか。近代のこのとにかくですね、この数の呪縛、物事を数値化する数の呪縛からやっと我々はですね、本格的に逃れ始めようとしていると思うんですね。それとこれ反対側から考えるとですね、要するに全ては必然だという話になってきますね。まあこれはカオスの理論とかですね、まあいろいろ考えますとね、まあ従来のその簡単な統計学ではない形で、まあ初めからその決定論として物事が決まってるんだということもできるんですが、まあそういうちょっと小難しい話ではなくてですね、まあ言ってみればその変わったことには意味があるんだということ、それからありえないことが起きることで世の中変わるんだと、まあそういうふうにこう思ってると、なんかよくわかると思うんですよね。そして大きな変化にしろ、小さな変化にしろ、そういうものってのはいつも連続して起きていて、で、それを大きいと思うか小さいと思うかっていうのが、本人次第なんですね。本人がよくその、まあ、言ってみれば、用意をしてればですね、そんな大きな変化は大した問題じゃないですね。例えばですね、今日は、ね、買い物に行こうと思ってですね、外出てったと。みんな店が閉まってると。大変なことだと。しかしその日はですね、たまたまなんかの祝日でですね、その国のその場所ではですね、とにかくその祝日は店開けないことになってると。ねえ、だからそれ分かってればですね、その日に行かなきゃいいわけでしょ、買い物にね。で、それ、だからやっぱりその店が全部閉まっちゃってるというですね、とんでもない事態ですけども、あらかじめ閉めることが分かってればですね、それ全然大きな問題じゃないですね。でも変化かどうかっていうことで言ったら、昨日は全部開いてた店、今日は全部閉まってるんですから、それ大きな変化なんですけども、まあ準備しておけば別にいいわけでしょ。だからやっぱりこの未来に対するものの考え方っていうのは、まあ偶然か必然かってことありますが、やっぱりその基本はですね、ちゃんと発想の中にありえないことと言いますか、めったに起きないことっていうのはちゃんと頭に入っていて、それどういう意味を持っていて、でそれが起きると何が起きるんだろうか、そこで何が変わるんだろうかってことをいつも意識しながら生きるっていうことがものすごく大事だということはわかると思うんですね。で、それを突き詰めて言うならば、やっぱ死ぬっていうことですよね。何のために死ぬんだろう。今死んだらどうなるんだろう。明日死んだらどうするんだろう。死にがいはどう考えるんだろうって考えることと、私は同じじゃないかと思うんですよね。やっぱりその、物事には始めと終わりがありますからね。この始めと終わりっていうのは、真ん中とは違うわけですよ。例えば人は生まれながらにしてですね、その裸で生まれてきますから、最初にお金も持ってないし、商品も持ってませんね。だからその人間の経済活動の一番初めっていうのは人からお小遣いをもらうとか、あるいはなんか商品をもらうとかしなければ経済活動は始められないわけですよ。経済とは等価交換になりたとよく言いますけどもね。それはその一旦経済走り出してしまえばね、等価交換なんでしょうけども、その始まりは贈与ですよ。まず体そのもの、人間そのものも天からの贈与だしね。それから最初の経済活動を営む時にもらったお小遣いや商品だってこれも贈与でしょ。で、死ぬ時だってですね、これは何も持ってあの世に行けないわけですから、全部誰かに贈与して終わるわけで、 最初の最後は贈与ですよね。真ん中だけでしょ。そのなんかその等価交換とか言ってるのはですね、なんか需要曲線と供給曲線とか言ってる話は真ん中のとこだけですよね。始めと終わりは贈与だから全く関係ないですよね。だからそんな風に考えてくるとね、例えば皆さん生まれてから死ぬまでですね、何回経済活動しましたか、数数えてくださいと、まあ言われて数数えたときですね、なんか二つだけ違うわけですね。一番最初と一番最後だけね、このなんかもらう最初に贈与されるところとこう最後に贈与するところが違うわけですよ。この二つが違うわけですね。あとはみんな同じなんですよ、言ってみればクオリティとしてはね。でもそのそこの二つが大事なんでしょ。一番初め贈与されるか、これされなかったらいつまで経ってもですね、経済活動始まりませんよ。だからこの大変なね、発展途上国、ひどい発展途上国はどっからもですね、最初にその贈与で経済の基礎を作ってくれる人いませんから、あるいは土地が痩せていてね、資源も何にも出なくて、一番初めの経済活動を始める元手がないからね、永遠にそこはなんかですね、人が住まなくて、で、経済が持ち上がらないってことあります、あるじゃないですか。それから最後はこの死ぬ時ですよね。まあ死ぬ時もですね、この持っていけるんじゃないかなと思ってですね、まあなんかものすごいね、御殿建ててみたりですね、なんかどっかにお金隠してみたりするんですけども、まあ千なきことですよね。結局だから、なんかその最初と最後のこの2回、滅多に起きないところっていうところにですね、まあ最大のこのなんていうか人生の喜びと悲しみと、まあその努力のしがいっていうものがあるわけじゃないですか。そう考えるとですね、やっぱりまあ我々生きていくにあたってね、そのありえないこととか滅多に起きないことというのが起きることによって、場面が変わって時代が変わって人も組織も変わるんだと、そう思ってるべきだと思うんですよ。だからそうするとですね、今度はありえないこととか滅多に起きないことっていうのが非常にそのまあ意味あることとして見えてくると思うんですね。ありえないこと、滅多に起きないことをどう評価するのか、で、それに対してどうその行動するのかということが、むしろ未来を作る、なんか一つのきっかけになるんだということはわかると思うんですよ。よくその、幸せは不幸な顔をしてやってくると言いますけども、まさにそれも、そういうこともあるんですね。偶然起きることがいいことばかりとは限らなくて悪いことも起きますから、まあそこがですね、なんか本当に人生の一つの転機になることもよくありますね。国の転機になることもあります。だからそう考えてですね、我々生きるとですね、物の見方がすごく変わってくると思うんですね。流行を追いかけるというのは、言ってみればその正規分布の真ん中のあたりを目指すってことでしょ。群れの中にいれば安全だっていうことですよね。しかしそれは違いますよね。群れ全体がですね、自滅することって決して珍しくないですからね。真ん中に立てこもってたら全滅したなんてことは珍しくないですからね。むしろ新しい時代っていうのはその隅っこから湧いてきますよね。だからまあ本当になんかですね、みんななんかこのありえないことを考えない、何もしないっていうことで、なんかその見ないっていう、考えないっていうことで束の間の安心感を見てると、それっていうのはその、まあ、100のうち、まあ、50か60ぐらいの出来事をしか想定してなくて、あとはなんかもう想定していないから、なんか現実的にですね、楽に楽しく生きよう、安心感を持って生きようと思えば思うほどですね、逆に不安とですね、実害が増えていくんじゃないんでしょうかね。いろんなことを考えて、その生きていけばですね、もっとなんか、すんなりと越せる大きな山もですね、なんか何も考えないでね、登山しちゃったもんでね、それこそ冬山にですね、オーバー、ね、ジャンパーを持っていかないでね、熱いジャンパーを持っていかないで、その登るみたいな話で、防寒具なしで登るみたいな話ですぐ死んじゃいますよね。まあそういうことになってんじゃないかなって感じがするんですね。特にもう今のこの時代はですね、この21世紀に入ってからありえないことだらけじゃないですか。だからそのありえないっていうことをですね、思考から排除する生き方っていうのはもう意味をなさないんですよね。で、何が起きてもそこから意味を悟って、で、しかるべき対処をするという、その偶然に対してものすごく積極的に考えて行動する生き方以外、今、人々が安心感を得るっていうことはできないと思うんですね。それが私がよく責めるという生き方なんですよね。で、そう考えてくると、後から振り返って、あれは必然だったということになると思うんですよ。ああ、そこであれが起きて、見事に歴史の糸がつながってると、ストーリーができたと。ね、後から振り返って、それは必然だと思えるわけ。 だからその偶然に起きたことというものの意味をね、その必然性というものをいつもなんか普段その場で考えながら生きていくっていうことが大事で、まあだから本当にこのいつもなんとなく動いてることよりもたまにしか起きないことというところにね、これから生きるための本当の努力を傾聴しなければいけないということだと思うんですね。まあなんかそろそろね、放射線の問題で特にそうですが、あの近代の偶然とか確率の呪縛からね、我々の生き方をね、いよいよ解放しなきゃならない時が来たんじゃないかなと思いますね。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、偶然か必然かということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。